今日は新明記を続いて見てますけども、第10章を共に見てまいります。先週9章を見てまいりましたけども、約束の民として神様と契約を結んだそのすぐ後、モーセが山に行っている間、待ちきれない民は我々を導く神を作ろうと金の子牛の偶像を作ってしまい、大変な痛み、そして死の怒りを引き起こしてしまい、モーセは必死で取りなしました。十章はその続きなんですけども、その前にモーセはイスラエルの民がエジプトを出てからもうずっと今まで主の前に主に逆らい、またつぶやき、どうしてあったということを振り返っております。そしてモーセの取りなしの中で改めて神様がご自分の民に何を求めておられるか、何を願っておられるかをモーセは確認いたします。今日は主が求めることというテーマでこの箇所を見てまいりましょう。十章の途中から十節から十三節を、短い箇所ですので声を合わせてお読みしてお祈りいたしましょう。新明記の十章十節から十三節。はい。私は初めの時のように40日40夜山にとどまった。主はこの時もまた私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。そして主は私に、民の先頭に立って進め、そうすれば彼らは私が彼らに与えると父祖たちに誓った地に入り、その地を占領することができると言われた。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。天の父様、私たちにお言葉をお与えくださりありがとうございます。どうかお言葉の民として、私たちが主の御旨を求め、お言葉に養われ、お言葉によって整えられ、お言葉に従って歩むその信仰を新たにできますように、この箇所を通して私たちを導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前の章9章の終わりにモーセが取りなしています。しかし彼らはあなたの譲りの民です。あなたがその大いなる力と伸ばされた身腕を持って導き出された民です。主は、ご自身に逆らって偶像を作った、そして契約を早速破ったの怒り、そして民を滅ぼし、モーセから新たな神の民を起こして 約束の地に導くと告げられました。しかしモーセは命を懸けて民のために取りなしました。主はそれを受け入れてくださったのです。その後の出来事についてモーセは10章の一節から明かししています。一節から四節を拝読いたします。その時主は私に言われた。前のような石の板を二枚切って作り、山に登り私のもとに来い。また木の箱を一つ作れ。その板の上に私はあなたが砕いたあの最初の板にあった言葉を書き記す。あなたはそれを箱の中に収めよ。そこで私はアカシア材の箱を一つ作り、前のような石の板を二枚切り取り、その二枚の板を手にして山に登っていった。主はそれらの板に、あの集まりの日、山で火の中からあなた方に告げた塔の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に与えられた。私は向き直って山を下り、それらの板を私が作った箱の中に収めた。主が私に命じられた通り、それらはそこにある。確かに証として神の箱と、そしてモーセが用意し、主が御手を持って文字を刻んだ箱は、イスラエルと共に40年間歩み続けました。改めてこの主の言葉が語る私たちに求めておられることを共に確かめましょう。モーセはどんな気持ちだったか。この新明記の少し前には民が再びつぶやいたために主は燃える蛇を送り、イスラエルを打ちました。民が叫ぶ中でモーセは主に祈り、聖堂の蛇を旗竿につけて掲げ、そしてそれを見上げれば生きると裁きの募る中でモーセは急いで必死で聖堂の蛇を作って掲げたに違いありません。このもう一度石の板、もう一度と言いますか、最初の石の板は主が作られたんですけども、同じような板を作れと言っても石です。簡単に作れるわけはなかったはずです。モーセが石の、細工をする職人だったらスムーズかもしれませんけど、おそらくそのような経験はなかったと思います。主が作られたのがどんな形かわからないんですけども、いい加減な形で作られてなかったはずです。同じような石の板を作れというのはどれほど大変だったかとも思います。そこに主の助けもあったでしょうけども、急いで早くとモーセは必死で石の板を作って主の山に登ったに違いありません。主はそれを受け入れ、そこに実戒の言葉を改めて告げて民に授け、モーセに授けて民のもとに持っていきました。また箱を作れということも 荒野にあった木材といえば、おそらくアカシア材しかなかったと思います。今みたいに電動工具なんかなかったわけですから、箱を作るのも大変だったかと思います。しかし、これらがなお、民のもとにありました。さて、その後神様は改めて、民と契約を結び、そして、幕屋を建設し、またアロンとその子らを祭司に任命し、また祭司のための聖なる装束を作りました。かれこれ約束の地に向けて出発するまで1年かかりました。こうして、幕屋を建造し、祭司を任職して約束の地へ、神の山を後にして進んでいきます。そしてカデシバルネアで大きな反逆を起こして、荒野の40年間、正確には38年ですけれども、放浪をして、今再び約束の地に入ろうとしていたのです。6節から9節を読みいたします。イスラエルの子らはベーロテ、ベネ、ヤーカンからモセラに旅立った。アロンはそこで死に、そこに葬られた。それで彼の子エルアザルが彼に代わって祭司の職に任じられた。そこから彼らは旅立ってグデゴダに行き、またグデゴダから川の流れる地ヨテバタに進んだ。その時主はレビ部族を襟り分けて主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた。今日まで、そうである。それゆえ、レビには兄弟たちと同じようには相続地が割り当てられなかった。あなたの神、主が彼について言われたように、主が彼への譲りなのである。まあ、ことは前後して記されていますが、レビ族が性別されて、もっぱら神のようにあたり、また祭司アロンはずっと大祭司として仕えてきましたけれども、荒野の旅の終わりに彼は召され、息子エルアザルが次の大祭司として仕えていたのでした。再び、モーセは、この、神の山のふもとで起こった金の格子事件の、顛末に、戻って語ります。10節11節をお読みいたします。私は初めの時のように40日40夜山にとどまった。主はこの時もまた私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。そして主は私に、民の先頭に立って進め、そうすれば彼らは私が彼らに与えると父祖たちに誓った地に入り、その地を占領することができると言われた。モーセは先に40日40夜山で主に仕え、主の言葉を受けて、契約の板を携えて降りてきました。しかし民は金の格子のもとに戯れていたために、もうダメだと思った。すでに契約を違反してましたので、この契約の板はもう無効になったと、そう考えて自ら叩き割りました。 そして必死で取りなした後、再び山に召されて、同じ40日40夜主の言葉を受け直して、自身の手によって用意した契約の板に刻んでいただいて、それを持って降りてきたのです。その時に主は民の先頭に立って進めと命じられました。このまま信仰に立ち続けていたら、まあ、3ヶ月ほどでしょうかね、約束の地の手前まで、そこで占領して攻め取ることができたはずです。しかしカデシュバルネアで偵察隊の悲観的な報告に失望した民は、大丈夫と言われるヨシア、カレブの声に聞かず、引き返そうとしてアラノの放浪の裁きを受け、そしてその上の世代は死に耐えた上で新しい世代とともに約束の地に入ろうとしていました。そしてモーセ自身も入れないと宣告され、彼の後継者であるヨシアがアロンに対してエルアザルだったように、モーセに対してヨシアが約束の地へ民を導くリーダーとして立てられていました。モーセはこの新明記のメッセージを遺言として語り、召されて後を託します。さて、今お読み、先にお読みしました12節13節。これが、主が第一に求めておられることだと、モーセは、ここで語っています。もう一度12節13節をお読みいたします。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただ、あなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして、あなたの神主に仕え、あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる、主の命令と掟を守ることである。ここに、いくつかのことが命じられていますけど、これ皆一つです。主を恐れることも、主に従うことも、主を愛することも、主に仕えることも、命令と掟を守ることも、皆主を愛することにつながっています。神様が誰より私を愛し、私を祝福してくださり、私に真実な約束を与えて果たしてくださる、こうしてご自分の民として受け止め、共に歩んで約束を成就してくださる、幸いにしてくださる、この真実な主の愛に応えて、主を大切にし、主を一番にし、主に従う、主の言葉を愛して、これが主を愛することです。このことはイエス様も確認されました。すべてを尽くして主を愛することが第一の御心であり、それと同時にその証として主にあって隣人を愛すること、なぜならば隣人も主が愛しておられる方々だからです。主を愛することは隣人を愛することと一つであると、イエス様はだからこの二つの戒めが律法のすべてに、まあ、この二つの命令がかかっていると教えられたのです。さて、その続きを見てまいりましょう。14節から 22節まで、どうしてこの命令が、戒めが大切なのか、主と私たちの関係を確認した上で、この12節13節の命令が大切であることかを教えています。14節には、天と地とすべてのもの、それは民自身もそうです、すべては主のものです。主が作り、主が養い、主が幸いな交わりのうちに導き入れ、そして共に御国を建設する、神の形として創造し、神の似たものと、神と似たものとして、そしてやがてご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ選ばれたお方だからです。ですから15節16節に、ここに書かれていることは、主が愛された、そしてその愛された父祖たちと同じくあなた方も愛された、だから心の奉仕に割礼を施しなさいと。8日目にイスラエルの男子は皆割礼を受けるように命じられていました。実はアラノの民では割礼はまだ中断されていて、約束の地に入ってからされるんですけども、割礼、それは奉仕を切り取る、それを通して死の前に何も隠さず自分が死の前に清いものとして真実に歩むものだということをたびたび思い起こして忘れないためだと。私たちはいろんな隠し事をします。最も隠したいところをあらわにするということは、すべて主の前に包み隠さず真実に歩むことを表しています。そしてそれができるのは罪が覆われてこそです。恥ずかしいところがあって、これがあったら許されない、受け入れられないというのを抱えたら、主の前に恥じて出ることはできません。しかし主が私たちの罪をあがなって許してくださったからこそ前に出ることができるんです。そしてこの心の奉仕は自分で あらわにする、それはできません。神様がしてくださることです。こうしてもう神様を前に隠し事をし、自分の思いを優先するという心の固くな、うなじのに当てはめてますけども、頑固になってはいけない、逆らうものになってはいけないとモーセは告げました。17節から19節は、主の前に真実であるように、人に対しても真実であるように教えています。 父はエコひいきされないお方です。ですから私たちもエコひいきして人を差別してはならない。弱い立場の者を顧みるように。主はエジプトで奴隷とされ苦しんでいたあなた方を憐れんで救い出してくださった。だからあなた方も自分たちの中にいる弱い者を虐げてはならないと。それが主への真実と愛の証だと教えました。20節、あなたの神主を恐れ主に仕えなさい。主にすがり主の御名によって誓いなさい。何をするにも考えるにも主を信じて主に喜ばれるように主に頼って歩むようにと教えています。自分の前に主を置くのです。そして最後に21節22節で、この方こそあなたの賛美、この方こそあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大いなる恐るべきことをあなたのために行われた方である。あなたの父祖たちは70人でエジプトへ下ったが、今やあなたの神主はあなたを空の星のように多くされた。イスラエルのスタートは一組の老夫婦でした。子供に恵まれなかったアブラハムとサラはそれでも信じて約束の地に向かいました。25年間待った末にようやく約束の子が与えられ、なおこの地を与えれると言われても希留者で生涯を終えました。アブラハム、その息子イサク、その息子ヤコブに12人の息子が与えられ、彼らは11番目の息子ヨセフの導きによりエジプトに飢饉を避けて移り住みました。その時は70人ちょいです。しかし神様はこの気流の地で民をおびただしく増やし、アブラハムに告げられたようにその地の民に迫害されますけども、主はその迫害する民を打って約束の地へと導き入れるようにされました。約400年かかりましたけど、神様は真実に約束を果たし、今約束の地の目の前まで導かれました。かつて逆らって攻め取れないと言われた地に新たな世代が攻め取ろうとしています。私たちや彼ら自身の不真実にもかかわらず、主は約束を果たしてくださいました。このことを覚えるように。それは全人類にも当てはまります。アブラハムの子孫によってすべての民が祝福を受けると約束されていました。その約束がアブラハムの子孫であります一人の人キリストによって成就しました。エジプトのように過酷に私たちを支配する罪を十字架と復活によって取り除き、私たちを御国に入れるものとして救ってくださいました。ただ信仰を通してです。私たちも弱いもの、また主になかなか従えないものですけども、ただ神様の約束のゆえに主に委ね信頼して従っていきましょう。約束の地を勝ち取るために必要なのは ひたすら信仰です。主への愛です。それもまた神様が恵みとして与えてくださるので、信じて従っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名をあがめます。イスラエルに対する真実、それは私たちへの真実につながっています。どうか出エジプトに遥かに勝る偉大な技、神の御子が私たちのために人となって来られ、私たちの罪のために十字架で死なれ、三日目によみがえって救いを与えてくださった、その偉大な技を忘れることがないように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。